みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は痩せたと戻ったの狭間で揺れ動く体重計のメモリと複雑な大人心をそっと包み込むようにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、毎回よく考えますね。素晴らしい。
あの、これはどこまで続くか自分でも、あの、うん、結構勝負なんですよ。
あ、そうなんだ。
毎回あの降ってくることもあれば、うん、本当に収録の5分前に、うん、カタカタカタってやっと打てる時もあるので、
絞り出してる感じの時もあるんだ。
でも基本結構考えてます。木曜日は朝起きたらずっと収録まで。あ、基本、あの、すみません、今木曜日に僕ら収録を、
そうですね、
はい、するスタイルなんですけれども、うん、朝起きてから収録までの間はかなりこれを考える割合が高いです。
そうか。いや、なんかもうこれ黙って聞いてよっていつも思うんだけど、いつも吹き出しちゃうんだよね。いや、そんな感じで今週も始まりましたが、哲夫さんが結局お休みということで、今週はこの二人でお届けいたします。
はい。
まずは、ですね、私が
先週、あ、そうだ、お帰りなさいですもんね。
そうなんですよ。先週の収録の翌日、金曜日の夜から出発しまして、
どちらに？
東北の福島と宮城県を回ってきました。
じゃあ、あの、ちょうど1年経つ被災地の状況を、
はい、そうですね、ちょっと
伝えるためみたいなところですかね。
まあ、伝えるためっていうとなんか偉そうなんだけど、どちらかというと自分が見ておきたいかなっていう、今どういう状況なのかっていうのを見ていきたいっていうのがあってですね、
はい、
そのちょうど1年目にあたる3月11日が今回日曜日だったので、週末に当たってたので、あ、じゃあこれはいけそうだねっていうことで、はい、クリラジの PJ とコロンさんも今回は一緒に行って、3人で回ってきました。
お
ー。でね、去年は福島を BJ と2人で回って、
はい、
現地の人がやっぱり2人だけなんでよくわかんないじゃないですか。
そうですね。
なのですごくこう被害の大きかったところとかをが見れないかったんですよね。
あ、まだ時期もっていうのもありますか、もしかして。
そうですね、まだあの時点で場所によっては本当に手つかずな感じで何にもされてないっていうところも結構あったので、
はい、
っていうのと、今回って分かったんですけど、去年の6月に行った時にはこっから先入んないでくださいっていう看板があったんですよ。
あ、そうですね、まだ本当にね、そういうことを制限されている時期がしばらく続いてましたもんね。
続いてましたんでね。で、それで見れてなかったんですけど、で、BG はね、僕が一緒に行ったんですけど、先に僕は帰って、仕事があって帰ったんですけど、BG が残って、地元の方と合流して、その、入っちゃダメよっていう看板のところを、まあ、ボランティアとかされてる方だったので、入って見せてもらってたらしいんです。で、そこを BJ が場所が分かっていたので、今回、現地の方と合流する前に、クリラジチーム2人とですね、見てきました。で、はい、久野浜っていうところなんですけどね、もう街一つまんまない感じなんですよ。
ないっていうのは、何でしょう、いわゆる地平線みたいな
状態ですね。ただの、いや、野原という感じではないんだけど、本当に建物の基礎だけが残ってるような感じで、本当にこう、街がやっぱり山あいの、なんて言うんでしょうね、へこんでるところって言ったらいいのかな。
はい。
山と山に挟まれた海岸沿いに、街が点在しているような感じなので、そこもやっぱり周りが小さい山に囲まれて、前は海っていう状況の場所だったんですけど、
はい、
もう全部見渡せちゃう感じ。もう向こうは行き当たりの山で、手前は海、後ろは山みたいな。一箇所に立ったら大体街全部を見渡せちゃうぐらい、もう建物がないですよね。で、去年の時点ではまだその建物の 崩れた建物と分かるようなものがまだ残ってたらしいんですよ、 BJ の話によると。でもそれがもうやっぱり撤去されているので本当に何にもない状況でしたね。もうこう家の形が基礎を見て、ああ こういう形の家だったんだっていうぐらい、家の高さとかも分かんないし、どんな形の家だったのも全然想像がつけないような状況だったんですよ。で、まあ、そこが一番最初に行った場所だったんですけど、でそこを見てこういろいろ実際車を降りて歩いてみたりとかして、るうちにですね、ツイッターの方でその近くに、はい、その町にあったお店の仮の商店街、仮設の商店街が近くの小学校にありますよっていうのを教えていただいて、
お
でそこにも行ってみたんですけど、はい、要はプレハブが学校の小学校の校庭にね8か10建ってて、まあ、仮の商店街ということで、
はい、
もともとその町に商店街の通りがあって、その周りにこう住宅が並んでたような町だったらしいんですよ。でそのもともとあったお店の中の、有志のお店が何店舗か、全部じゃないらしいんですけど、その仮設で営業再開しているということだったんですが、はい、その1店舗使ってね、震災当日から、翌日までずっと写真を撮り続けてた方がいらっしゃって、津波が来て崩れてるところとか、夜になっても火災になってしまった様子とかも全部撮られてて、もう壁一面張ってあったんですよ。なんでもうその何もない街を見てからそこに行ったので、あ、こういう街があったんだっていう感じだったんですよね。で、まあ、そこでその地元の方がいろいろと詳しく説明してくださって、
はい、
これすごく綺麗なんですよ。その基礎と基礎の間とかもほとんどゴミもないような状況に綺麗になってて、
はい、
で、まあ、この後宮城県の方行っていろいろ見ていくんですけど、
はい、
こんなに綺麗なところってあんまりないんですよ。結構ね、細かい木の破片だったりとか細かい瓦礫が残ってたりするんですけど、ここすごく綺麗だったのね。
それは誰かが例えば綺麗にしているっていうことなんですか？
うん、行政とかが入ってその重機とかで片付けてはくれるんだけど、そんだけ細かい部分に関してはボランティアの人たちがこれは残した方がいいよねとかいうのをちゃんと選別しながら丁寧に片付けていってくれたんですっていうお話。ね、結構たくさんの方が行かれてっていう情報は入ってたんですけど、やっぱこういうところですごくきめ細やかな対応がやっぱボランティアの人がいたからこそ、そういう形が今できてるっていうようなお話をされてたんですよね。
生活者の目線で、
うん、
すごく近いところで力を貸してくださる方が多かったからこその
みたい、
今回のその綺麗になってる状況が維持されているっていうところなんですね。
うん、なんかね、すごくね、あんま綺麗すぎて、いや、これって、まあ、すごい、こう、広いエリアが何もないので、すごく、なんかこう、被害を、去年見た時のこの建物が崩れてる感じとか、生活の品がこう、散在してるような状況っていうのがすごく悲惨というかね、胸つまされるものもあるんだけど、この何もないのはないのですごく衝撃的な感じがして、ちょっとすごくうわっていう感じがしたんですけどね。
ちょっと例え方のスケールはすごいちっちゃくなっちゃうんですけど、
うん、
今まで例えば住んでいる部屋を引っ越して荷物を全部出した後の、
はいはいはいはい、
部屋を見るっていうことのものすごくスケールの大きい
感じかもしれないですね。でも
言葉意外と失いますもんね。あ、こんなに空間が存在してたんだって初めてその時に気づく感じ。
はいはいはいはい、そうですね。いや、それがね、どうだろう、逆かもしれない。なんか物がなさすぎて、
はい、
かえって広く思うのかもしれないけど、逆に こんだけのスペースだったのかって思うかもしれないですね。まだ建物が建ってる状態の元の町の写真も見たんですけど、
はい、
結構やっぱり家がいっぱいなんですよ。だけどそれがなくなって、あ、あのスペースにこんだけ家が建てたんだみたいな感じもするし、逆に広いって思うかもしれないし、ちょっとわかんないですけどね。これこの先で翌日女川の方とかも行くんですけど、
はい、
そこで言われてたのは、そこの元を知っている人たちが、一人は、いや、こんなにこの街って狭かったんだって言った方と、ってこの街ってこんなに広かったんだと思ったんだけどっていう感じで、なんか不思議な感じになるんでしょうね。
あ、またそれぞれの生活をしていた目線っていうか距離の近さにもよりますよね。
うんうんうん、
実際に本当にだから普段生活をしていた人だと感じ方が変わるだろうし、
うん、
割と足を運ぶ機会があるけれども普段はそこに住んでないっていう方だと、
うん、
またちょっと感じ方変わったりとかしますもんね。
うん、そうかもしれないですね。でもなんかね、こう 家の基礎が残ってるから、こう街があったっていうのは分かるんだけど、何もなさすぎて、あ、なんだここっていう、なんかね、ちょっと異様な感じがしたんですよね。で、まあ、復興商店街ということで、その仮の店舗でお店を開いてたりはするんですけど、
はい。
なんか、そういうのが、やっぱ報道とかでもあるじゃないですか。ここで再開始まりました、とか。
そうですね。
っていうのがあったりはするんですけど、どうもね、仮な感じがして、こっから先にこう、未来が見えないって言ったら、なんか、寂しい言い方になっちゃうけど、この次にちゃんとこう再開する場所が決まって、そこに再建してっていうことじゃないじゃないですか。暫定的な場所での再開っていうところが、どうもね、ここの時に、うん、なんとなく違和感があって、ただ、
はい、
お食事できるお店もやっぱあって、ラーメン屋さんだったかな、はい、があって、で、まあ、じゃあせっかくだからここで食事していこうかっていう話をしてたんですけど、説明を聞いているうちにお昼時になり、はい、やっぱね、地元の方とかが結構利用されてるみたいで、
うん、
なんか説明聞いてるうちに満席になって、ああいいね、こんだけ賑わってるとっていう感じで、僕らはそこでは結局食事はしなかったんですけど、
はい、
うん、結構地元の方が利用されてるような感じはあって、まあ、にぎわってるからいいかなと思いながら、でもちょっとここって仮なんだよねっていうちょっと寂しさというか、なんかちょっと不思議な感じがした場所だったんですが、
まあ、戻るべき場所がないっていう中で、
うん、
一応そこにかろうじて構えられたのでっていうところで、本当に言葉で言うと、とりあえずっていう言葉から先がつながっていないっていう感じなんでしょうね、今だと、
うん、そうなんですよね。でね、去年見た時にはもう柱だけ壁もないような状態で営業されてたコンビニがあって、
はい、
そこは絶対見に行こうって言ってたんですよ、
はい、
ね、どうなったかねって言ってたら、やっぱりちゃんとできてました。
建物として
営業されてたので、せっかくだから寄ってこうって言って、寄ってパンとかとりあえず飲み物とか買っていこうよっていう話をしてお店入ったんですけど、はい、でお店の人に聞いたら、いや、去年6月にお邪魔させてもらって、まだ柱だけで営業されてる時に買い物させてもらったんですよっていう話をしたら、ああそうでしたかっていう感じで少しお話しさせてもらったんですけど、
はい、
12月だったそうです。3月に被災をしてこの店舗ができたのが、
じゃあそれまではずっと柱の状態で営業をされてたっていう
ことですか？そうなんですよ。まあ、屋根もあったんですけどね。建物の屋根と柱だけで、四方壁がないんですよ。
営業は24時間の開店でされてるんですか？
今も、短いみたいです。8時ぐらいまでだったかな。
ああ、なるほど。
うん、で、その当時も24時間ではやってなかったと思うんですけど、
はい、
本当にね、何もないところに会議テーブルみたいなのあるじゃないですか。折りたたみの細長い。
はい。
あれをいくつか広げて、その上に商品並べて売ってるみたいな状態で営業されてたんですよね。6月の時点では。 で、まあ、聞いたら12月までそういう状態でようやくお店としてできたんですって言われてて、まあ、よかったですね、これからじゃあ再開ですねみたいな話をしたら、いやこれ仮なんですって。
あー、そこも、
うん、パッと見わかんないんですけど、確かによく見るとね、ちょっと他の店舗の作りかとはちょっと簡素な感じに見えなくもなかったんですけど、言われるまで分かんなかったんですけどね。うん、とりあえず仮営業なんですっていうことはおっしゃってたんですけど、そういう形で再開されてる感じもちょっと見れたっていうのは嬉しかったんですけどね。で、まあ福島は後にして、夜仙台入りしまして、翌日朝から何か所かこう回っていったんですけど、
はい、
まず石巻の漁港ですね。もう行った時は綺麗になってたんですけど、つい最近までもその港のとこに船が上がってる状態だったところみたいなんですけどね。
あ、じゃあよくテレビで見るような映像の状態っていうことですかね。
はい、あの荷揚げして水産加工場みたいな建物があったりするじゃないですか、港のところって。
はい、ありますね。
その建物の前にドーンとこう船が上がっちゃった状態がずっと続いてた場所らしいんですよ。だけど今回行った時はすごく綺麗な、建物も綺麗になってたし、その船も撤去できてたということで、
はい、
昔はこんななんですよっていうことで、こうその船が上がってたような状態の写真を見せてもらったりとかしたんですが、はい、この石巻はね、あの瓦礫がやっぱりすごかったですね。山が車でその港に近づいていく途中から見え始めるんですけど、
はい、
見上げる感じですね。多分立ってそのそばに行っても見上げるぐらいかなり高い感じですね。
あ、じゃあ瓦礫の山みたいなの
が本当に
いつもできてるっていう感じ。
うん、本当に山になっててずっと続いてる感じなんですよ。多分広いスペースに積むから結構高く積めちゃうんだと思うんですよね。
はいはい。
他で見てるところもまあ高いって言えば高い、見上げるぐらいはあるんですけど、ここはやっぱり一番その高さがすごく高くて、なおかつその範囲が広かったっていうのかな。ずっと延々と瓦礫の山の脇を走っていくような感じで、まあ港に着いて港を見させてもらったっていう感じだったんですけどね。うん、
まあでも瓦礫だけはまだに片付かずに、
うん、ものすごい量がありましたね。
港にもう本当にあの山となって、
うん、
そびえ立ってるっていう
感じ。っていう感じでした。かなりの量がありましたね。でまあその瓦礫を見て、よくメディアとかで映像が出てくる学校なんで、ご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、門脇小学校っていうところがあって、
はい、
であとは役場かなんかもの跡とかも結構あったんですが、やっぱり3月11日っていうこともあって、結構ね中継車がいっぱい止まってたり、明らかに報道だなっていう方が歩いてたり、
はい、
あとそれに合わせておそらくやっぱ県外の方がね結構いらしてた感じはありましたね。結構見に来てる方が多くて、まあ、ちょっと悪い方かもしれないですけど、ちょっと観光地っぽい感じの雰囲気もあるぐらい人がいたような感じでした。
じゃあ本当にあの人出としては、
うん、
割とあの賑わっていたっていうのはちょっとね言い方として適切じゃないかもしれないですけど、
うんうんうん、
人手としてはたくさん出てきていらっしゃ
いましたね。結構な数の人がいて、うわこんなに人来てるんだっていう感じがしましたけど、まあよくよく考えたら3月11日だからっていうのもあるのかなと思ったんですけど ね、
外国の方とかは来てなかったですか？
外国の方も何人かお見かけしましたね。ただ、まあ、そんなにたくさんということではなかったですけど、はい、何か所かでは見ましたし、あとね家族連れでお子さんにこういろいろ説明しながら歩かれてるご家族を結構見かけました。何かこうねちゃんと見て見せておきたいっていう思いがあるのかなっていう感じがしたんですけどね。
うん、ですね。やっぱりあの、うん、実際にねあの本物をその目で体験してもらって、
うん、
心に刻み込んでほしいっていう思いは ね、やっぱりたくさん持たれるでしょうからね、皆さん。
うん、っていう感じで、まあ意外、まあちょっとなんか意外な感じはしたんですけどね、なんかその、被災してるその街で、その門脇小学校の校庭とかで走ってる子供が何人かいたりとかして、
はい。
なんかちょっと、うん、なんか不思議な感じが、ここではしましたけど。で、その後に石間の巻からちょっと北上しまして、南三陸町、はい、ここも結構メディアで
出てたり、そうですね、取り上げられる機会の多いところですよね。
そうですね、に行きまして、その石の巻もそうだったんですけども、そのこの、南三陸町の志津川っていうところなんですが、
はい、
やっぱりその前日に見た福島のそのさっきご紹介した久野浜の町のスケールをそのまんまボーンと大きくした感じなんですよ。すごく広いエリアでこう何もない状態っていうんですかね。で、この役場の骨組みが残ってたりとか、点々とはあるんですけど、かなり広いエリアがやっぱり何もない状況になってたとこだったんですね、
はい。
で、まあ、ここは、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱりその日野浜ほど綺麗にはなってなくて、
はい、
なんて言うんでしょう、やっぱり細かい瓦礫が残っていたのと、で、やっぱここも人が多くて、役場の後のもう骨組みだけになっちゃってるのが残ってるんですよ。
はい、
でそこにも献花台みたいなのが設けられていて、やっぱそこもたくさんの方がお花を添えられたりとか、でそれをメディアの方がこう撮影されてるとかいう感じで、やっぱそこもなんか人がいっぱいいるような、ちょっとにぎわってるっていうのかな、いう感じもしましたね。
やっぱりメディアで取り上げられるようなところは、まあ、人がある程度受け入れられるっていう要素もあるんでしょうね、そういう意味では、
うんうん
うん、たくさん人が訪れても、まあ、ご迷惑になったりだったりとか、
うんうん、
ね、大変なことを引き起こすっていう可能性も低いから受け入れやすい状況っていうのが、
うん、
かなり整いつつあるっていうことなんですかね。
そうですね、今はね、ほら、まあ、震災直後ぐらいにその県外の人が見に行って、でその瓦礫の処理とかされてるトラックとかの邪魔になるとか、なんか結構問題になってたこともあったじゃないですか。
はい、
今はもう全然それはない感じですね。なのでこう地元の方に聞くと、やっぱりその復興商店街でお話ししてくれた方なんかも言ってたんですが、やっぱりこう見てほしいとか、やっぱ来てくださった方にお話しして伝えたいっていう思いがすごくあるようなので、まあ、はい、ね、それなりの礼節を持ってはいかないといけないんでしょうけど、もう本当にどんどん行って見てみるっていうのはありなんじゃないかなっていう感じがしました。
うん、まあ全てのことにおいて本当にそうですけれども、
うん、
見て知っているっていうのと、
うん、
実際に自分がその体験をして洗礼を受けているっていうのって、
うんうん、
状況は近いんですけど、うん、中身は本当に天と地ほど違いますからね、
うん、だからなんかやっぱその石巻だったり、ね、この南三陸町だったり、この次に行った女川もそうなんですけど、やっぱりメディアでね、いろいろ映像は見てたし、知っているつもりではあるんたんだけど、今回初めてその場に立って、そのスケール感とか、やっぱり全然違うんだっていうのがよく分かったんですよね。航空写真とかね、上空から撮ってるような映像とかで見ると、うわ、こんなに広いところがっていうのはやっぱり印象にあったんですけど、
はい。
やっぱそこの場に立った時のその広さっていうのはやっぱり、あ、こういうことだったんだっていう、なんか確認ができたというのかな。で、この南三陸町は、その海からその町の中心を通って山の方に行く道があるんですよ。
はい。
で、そこがやっぱり緩やかにどんどん登っていくんですね。で、結構な距離登ったところに、ここもやっぱ復興商店街ができてまして、
はい。
ここは結構あったな、20、30店舗ぐらい。 できてる感じの商店街があってですね、ここもやっぱり人がすごく賑わっていて、なんかどのお店も満席みたいな感じで、やっぱりここも食べれなかったんですよ僕ら。それぐらい人がいた感じだったんですけど、やっぱりここもやっぱりその違和感があってね、いや、なんかここでやらなくちゃいけないのってなんか。本来であればもうその、まあ、流された場所で再開するわけじゃないんでしょうけど、この南三陸町は高台の移転っていうのをね、決めている町なのでどの場所になるかわからないけども、その移転する先で実際今後やっていく場所でこう再開できるのが一番いいんだろうになという思いみたいなのもあってちょっと見てたんですけどね。でも結構県外のナンバーの車があったり、たくさんの人が来て賑わっている感じでしたね。はい。で、女川の方も回ってきたんですが、
はい、
ここもやっぱメディアでよく出てたので見てたんですけど、
はい、
やっぱここもやっぱ広さが、ああこういうことかっていうのが分かったのと、ね、港のすぐ近くに、うん、女川町病院っていうのがあって、はい、ちょっと高台なんですよ、
はい、
20メートルって言ったかな、
お
があって、そこからだとこう街の様子がよくわかるんで上がりましょうって言って上がってくださって、
はい、
見たんですけど、
はい、
まあ、下見下ろすと4階か5階建てぐらいのビルとかが見える状態なんですよね、
はい、
でもう倒れちゃってるビルとかもあるんですけど、見下ろす感じなんですよ、
はい、
で、この半助さん、ここにいたら大丈夫だと思いますって言われたんで、ここに避難して様子を見てた人たちがいたりしたんじゃないんですかって聞いたんですけど、
はい、
この立ってる位置から 1.9 メートル水が来てますって言われて、あ、ここに立ってられなかったんだっていうのを聞いてびっくりしたんですよね。なんとなく、ここにみんな避難して、ここからこう、街の様子を、っていうか、その津波の状況とかを確認してたのかななんて勝手に思っちゃってたんですけど、
はい、
いやいや、ここの後ろの山に登って避難して見てたんですっていうことを聞いて、あ、ここでも足らないんだっていうね。でちょうどね、街を挟んだところに山が見えるんですよ。でその山の傾斜にやっぱり家が残ってるんですけど、その確かに病院の高さよりちょっと上の方まで家がなくて、さらに高いところに被害に遭わなかった家が残ってるような状態だったんですよね。でこの距離に全部水が埋まるんだっていうスケール感っていうか、
うそうですね、本当にだから途方もないっていう感じです。今僕は半助さんが送ってくださった、
うん、
そのこの前行ってきた被災地のいろいろな写真を今見せてもらってるんですけど、
はい、
これ写真で見ても、
うん、
やっぱりとんでもないことっていう感じなのに、
うん、
さらにそれを上回るようなことが、
うん、
本当に起こったっていうこと
ですね。っていうのがね、なんか時間としてやっぱり分かり得ないんだろうけど、すごく怖くなってね、
はい、
これ海の方行く場所行く場所で僕海の方を見たかったんで、
はい、
海のヘリとかをできるだけ近く行って見てみようと思って見てたんですけど、
はい、
この女川なんかにしてもすごくやっぱり入り込んでるじゃないですか。だから海って本当の概要ってほんの少ししか見えないですよね。
そうですね。
あそこからこう津波が来てここを全部埋め尽くすんだって思った時にすごくなんか怖くなってね。でやっぱり帰ってきたらもう一回映像を見てみようと思ったんですけど、
はい、
その以前に見たことがある映像もあったんですが、やっぱ怖さが全然違ったっていうかね。ああこれがあそこを埋め尽くしてたんだって思って見た時にすごい怖くなりましたね。っていうのと、本当に、なんて言うんだろう。感覚的に、僕が多分その当時いたとしたら、ここに上がっ 安心したと思うんですよ。だけど、
そうですよね。だって多分そこで直面した方も同じように絶対これだったらひとまず安心する
っていう、っていう方も中にはいたんじゃないかなと思うぐらいな感じなんですけど、だからその津波が地震があったらもう海のそばだったらとにかく高いところに逃げろみたいな話があったじゃないですか。
そうですね。
その時って、
はい、
でその感覚がもう全然足らなかったなと思って、もう行けるとこまで行かないと危ないんだっていうのがね。
そうですね。全く同じ比較ではないんですけど、
うん、
僕は割と個人的な趣味で海に出ること
があるので、
その波に巻かれる状況っていうんですか、
はいはいはい、
もうその瞬間は、
うん、
あのどうにもなんないなってすごい思うんですよ。
ああはいはい。
これもうちょっとぐらい逆らったところで、
うん、
なすすべがないってい う, もうぐっしゃんぐっしゃんな感じなんですね、
うんうん、
ものすごい大きい洗濯機の中にボーンって放り込まれて
る、はいはいはい、
感じなんですね、
うんうん、
だからそれが陸にいた時に襲ってきたら、
うん、
本当にどうしようもなくなるだろうなっていう感じは、
うん、
すごく当然スケールは違いますけど、
うん、
共感できる部分はたくさんあります、うんうん、怖いですよね、
うん、怖くなりましたね。なんで
怖いっていうのが言葉にならないっていうか根源的な恐怖なんです
ね、うんうん、
命のなくなるかもしれないということに直面する恐怖感と、
うん、
無力から来る恐怖感っていうのが、
はいはいはい、
両方襲ってくる感じで、
うん、本当にそんな
感じ、非常に恐ろしい、
うん、
ですよね。
なので本当に考えを改めましたね。どっかに上がれ、あれぐらいのところに上がればなんとかなるだろうとかっていうふうに思っちゃいけないなと思って、もうとにかく離れるっていうのが大事なんだなっていうのがよく分かったので、もうなかなかこの感覚をね、なんて言うんだろうな、こういろんな人にやっぱり実際に見てもらいたいなっていうのはやっぱ思ったんですよね。だからなんか修学旅行とかさ、
はい、
でこうみんなで実際見てみるとかね、あとはこれから起こるんじゃないかって言われてる地域ってあるじゃないですか。
そうですね。実際本当にね、あの後地震ね、規模の大きいものが頻発してますからね、
うん、昨日も揺れましたし ね
大きく揺れたりしてますからね、
うん、なのでなんか本当にこれから来るっていうようなところはもう町ぐるみで見に行っておくとかで、自分たちの町で何かあった時にどうしようとかっていうね、なんか今回の地震もなんか防災マニュアルみたいなのがちゃんと徹底できてなくてっていう箇所がいろんな話を聞くじゃないですか、
うん、まあ、でも経験してないと気持ちって緩むじゃないですか。
ですもんね、
その気持ちとして、
うん、
だからね、こういったことがあってそれを目に刻んでくることで、
うん、
もしかしたら本当にそういったものに対して備えようっていう気持ちがね、今特にやっぱり個人レベルでもいろいろと備えておくべきだっていう形で、皆さんいろいろと準備をされてる方もね、もちろんいらっしゃると思うんですけど、うん、そういったところをね、やっぱりさらに必要なんだって再認識するためにも、
うん、
実際に自分の目と肌で感じてくるっていうことは、
うん、
ものすごく意義が深いっていうことなんですね。
本当にね、なんか見てもらいたいなっていうのは強く思いましたね。まあそれで見て回りまして、まあいろいろ考えながらこう帰ってきたわけですが、
はい、
夜は仙台といえばということで牛タン食べてきました。
とりあえず僕一回胸の前に手のひらを置いて拳側を半助さんの方に向けて、
はい、
みんなと一緒に行きますよ、せーの、食ったんかい食ったんかい食ったんかい食ったんかいっていう感じですね。
食いました。いや美味しいね。
仙台といえばやっぱり牛タンっていう言葉の意味を噛み締めてきた。
噛み締めました。美味しかった。僕牛タンの専門店ってこう勤め人だった頃に会社でよく行くとこがあったんですよ、専門店が。
はい。
だからなんとなくこう美味しい牛タン分かっていたつもりなんですけど、
はい、
でまあ仙台って言ってもと思ってたんですが、いやうまい、うまい、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。
でしこたま美味しくいただいてきたわけですね。
でこう牛タンもうすでに頼んでくださってたんですよ、せっかく来たんだから牛タン食べてくださいって言って、
はい、
あったんですけど、まあいろいろお話しさせてもらいながら食べていて、 で僕が魚介類ダメっていう情報がすでに浸透していたらしく、
ああ、じゃあ随分とこうね、前もっていろいろとアテンドしてくださる方がおもてなしの用意をしてくださったんですね、
はい、どうしましょう、牛タンでいいですか、あ、はい、これめちゃくちゃうまいっすって言ったら牛タンで、どうしましょう次、牛タンでいいですか、はい、牛タンひたすら食ってました俺。
まあね、あの、その結果がね、どう反映されるかっていうのが、まあ、後の結果発表で、非常にこう楽しみなところで。ね、あの、牛タンを食べたっていうくだりが、はい、あの、牛タンを食べたおかげなのか、ものすごく舌が滑らかに回ってたことにちょっとびっくり。うん、
まあでも本当にね、そういう中、あとね、フォトスクラムの方で、スノーさんがちょっとご紹介してくれたんですけど、もうちょっと西側かな。はい、松島っていうところがあって、そこはもうだいぶ、はい、あんまりその被害がなかったわけじゃないんだけど、まあだいぶ復旧していて、
はい、
でそのやっぱすごくいいところだよっていう形で紹介してくれたので、やっぱそういうところの観光とかね、で仙台で牛タンを食べてっていう楽しみも加えてですね、ぜひこういう被災地も見ていただきたいなということでございました。
そうですね。まあ、でも実際被災地で、あの、そういった、うん、いわゆるね、よく言われる消費活動っていうのを行うことも復興の一つの形だっていう話はね、よくされますけど、まさにその通りだってことですよね。
そうですそうです。もう仕方なかったんですよ。だからそういう。
別に、あの、別に食べてきてもでちゃんともう山ほどお金を落としてもらって、うん、帰ってきてその分動いて痩せててくれれば僕は全然言うことがないので。全然食べることに関しては、あの、全然食べてもらって大丈夫です。
そうね、食べて動けばいいんだもんね。
そうです。だからその結果どうなってるのかっていうのは楽しみにはしてますのでね、うん、
はい、ということで、まあちょっと東北に行った話から始まりましたが、まあやっぱりそのね、長く時間のかかる急ってよく言われますから、やっぱり長くね、見続けてこう何かできることを少しでもこう継続して応援できるといいなと思っております。
ですね、もう小さなことの積み重ねがね、本当にあの、その復旧への道を一歩ずつ踏みしめていくことになるわけですからね、うん、そこはもう痩せることと全く同じだと思うので、
はい、ということで、その継続して痩せていくっていうところですが、
まあ、どうしても途中やっぱりね、痩せることも道のり長いですから、くじけそうになることっていうのは、
はい、
本当にしょっちゅうあるわけで、
はい、
ただそういったところで、うん、自分の痩せない理由っていうのを一回振り返ってみると、痩せることに対してまた希望の光がね、見出せるんじゃないかなと思うので、うん、
はい、
そのあたりを今日はお話ししていこうと思います。
よろしくお願いします。ということで、そうですね、復旧が長いっていうの以上に、これはもう一生もんですから、
ね、痩せることも一生もんだったりとかする方がね、うん、結構多いですよね。
あ、そうか、うまく痩せられて維持ができれば、まあでも一生もんですよね。
こう一生もんなのと、あと、うん、まあ、すごいよく僕お客さんと話をさせてもらうときに、
はい、
一緒に考えることなんですけど、
はい、
例えば痩せたいなと思っているっていうことは、
うん、
今自分がこうだったらいいなと思い描いている状態とちょっとかけ離れているわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそのまま日々時間を過ごしていくって、どっかでやっぱりあの折り合いをつけてるっていうか、我慢をしている自分がいるわけじゃないですか、
うんうん、
でどこかに出かけるとか楽しいことが生まれたりもするわけですよね、
はい、
でそういった時にあの、その楽しいことに対して何も考えないでキャッキャキャッキャ楽しめる状態であった方が絶対いいじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
でもどっかで我慢をしながら過ごすわけですよね、
うん、はいはい、
でそれは結構ストレスがたまると思うんですよ、
うんうん、
だから本当は痩せたいと思ったらすぐ痩せちゃう方がいいなって僕はいつも思っているし、お客さんに っぱりそうやってお話をさせてもらっているんですね。
ああ、なるほど。
すごい大きく言うと人生もったいないじゃないですか。
そっか、もう理想のところにも早くたどり着いてしまって、その後は注意は必要だけど楽しみで過ごしてるよっていうこと。
そうですそうです。だから本当に痩せた戻ったってちっちゃい幅で繰り返しているよりも、
うんうん、
一回しっかり結果を出すっていうことがあって、
うん、
その後それほど無理せずに維持できていけたら、
うん、
ものすごく楽しいじゃないですか。
そうですね。
あの痩せることで困ることって、
うん、
まあ、いくつかあるんですけど、
うん、
一つは服のサイズが合わなくなるとか、
はいはい、
まあ、そういったことなんで、まあ、若干そこに出費がかさんでいくっていうくらいなんですけど、まあ、いわゆる嬉しい悩みですよね、
うんうんうん、
それ以外はあの楽しいことものすごい多いんですよ。
そうですよね。そうです、
ね、以前僕話したかもしれないですけど、
うん、
やっぱりお客さんでものすごく痩せた人に人生変わったって言ってもらえたんですね、
うん、はいはい。
だからやっぱりそのくらい痩せることってものすごく痩せたりとか人に目に見えて変わるぐらい変化をすると口に出されるじゃないですか。
はいはいはい。
ハンスケさんもだって一時期痩せた時にものすごくいろいろな方面から痩せましたねって話をもらった時って気持ち的に嬉しかった
んですね。いや嬉しかったですよ。嬉しかったですよ。
ですよね、
うん、その
ちょっと待ってください。なんで半笑いなんですか。
一時的にって言ったので思い出したんですけど、
はい、
いや、まあ、今回クリラジの、まあ、BJ とクリラジのコロンさんと一緒にいたわけですよ。
はい。
で、
こう東北にですね、
ツイッターを眺めていたらですね、ハンスケさんどうですか、はい、一時期かなり痩せたみたいですけどっていうなんか興味されてたらしいんです。
はい。
で、返されていたのが、一時的に病気かと思ったぐらい痩せてたけど今そうでもないみたいっていう返事が入ってたと。
まあリバウンドしたっていうことですよね。
ちょっとショックとか思って、あ、戻ってんだ俺とか思って、あんまりその意識がなかったのは良くないなと反省しました、
ね、でもやっぱり痩せたって言われて認められたことはすごく嬉しかったわけじゃないですか。
うんうん。
でその気持ちって多分皆さんが誰でも持てるんですよ、
うん、
あの本当に大人になってからって自分のやったことを他人から褒めてもらえることってなかなかないじゃないですか、
ね、はいはい。
でも痩せることってすごく認めてもらえると褒めてもらえることも多いですし、
うんうん、
それによってあのやっぱり嬉しいですよね。
そうですね、やっぱ嬉しいですね。
で大人になってから嬉しいって例えばあの、うん、何かを手に入れるとかってそうですけれども、
うんうん、
誰かから認めてもらうことってものすごい嬉しいじゃないですか。
あ、そうですね、まあ、いろいろありますけど、
うん、なのであのそういった部分があの例えば痩せるモチベーションにつながっていくっていうことも多いはずなんですけれども、
うんうん、
そこに行く前に、
うん、
いろいろと、まあ、理由をつけて、
うん、
自分がとりあえず今この状況なのは仕方ないって思おうとすることが多いじゃないですか。
あ、はいはいはい。
例えばあの運動を週3回しようと思って頑張っていました、
はい、
でも、はい、実際1回しか行けませんでした、
うん、ぎく、
うん、でもだってそれは忙しかったから、
うん、
だってそれは急な呼び出しがかかっちゃったから、
忙しかったんだもん、うん、
っていう風に思うじゃないですか、
うん、はい、
でもその時って、
うん、
それ言っちゃうとまずいよなって思いながら言ってるじゃないですか、また思ってるじゃないですか、
うんうん、
でそれも結構ストレスではありますよね。だってそんなこと本当考えなくてよいので、
はいはいはい、
本当だったらあのそこに対してあの本当に何の悪気もなかったら、
うん、
もうダメだなって思えるじゃないですか、
うんうんうん、
でもどこかで、
うん、
多分葛藤して、
うん、
まあ、今日はやらないっていう誘惑に傾いた自分に対して、
ああ
どこか正当化をしようとするじゃないですか、
うん、まあまあ言い訳してるみたいなね、
はい、
うん、
で別にあのそれを責めてるわけじゃないんですよ、
うんうん、
なのでその原因ってやっぱりどっかで自分で分かってるじゃないですか、
うんうん、
要は増えたとかの原因もあるし、
うん
うん、であのこれだから痩せづらいんだなって思ってるわけじゃないですか、
うん、
だからあのそれって自分で分かっていることなので、
うん、
目をつむっているがゆえに痩せにくいっていうことは多分皆さんかなりのケース当てはまるんですよね。
ほうほうほう。
僕は基本的に痩せるってあのすごい算数の簡単な問題だと思っているので、
お
食べた分引く動いた分が、
うん、
マイナスだったら痩せるじゃないですか、
うんうん、あそうだよね、う
んうん、だからその計算が成り立たない日が、うんあるから痩せないわけ で、
うん、
で成り立たないことを分かっていたりするじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこをちょっとずつ切り替えるっていう気持ちを持てるだけで、
うん、
痩せやすい方向に傾いていくんですね、
うんうん、
だからあの言い訳をしてやらなかったことを正当化しないっていうことは実はすごい大事で、
うんうん、
やらなかったことを踏まえて今日やらなかった分どこかでやろうっていう形であ
、はいはいはい、
先に持っていくっていうことができると、
うん
痩せることにはつながるじゃないですか、
うんうんうん、
やらなかったことが悪いんじゃなくて、
うん、
やらなかったけどそれはいろいろなことがあって仕方ないから今日の自分は仕方ないって思っちゃうことが、
うん、
一番実は痩せないことにつながるんですよね。
あなるほどね。こう言い訳とかどうのこうのっていうよりもそこでこう終わらせるんじゃなくてその分先で頑張ろうとか。
そうですそうです。あの、うん、やっぱりね自分たちが何かを変えられるのって今から先のことしかないじゃないですか、
うんうんうん、
怒ってしまったこととかやらなかったことっていうのはもうそのままね、そこに存在して、
うん、
今の自分がやっぱりあるわけなので、
うん、
そこをあの目をつぶって許しているとやっぱりどんどんどんどん許した自分がいろいろな油をつけていくじゃないですか、
うんうん、
であのそれに対して例えば何かこれ聞きますよっていう言葉に惹かれて、
うん
何か本当に効くかどうかわからないものにちょっと飛びついて成果が出るかわからないところで試してみて終わりっていうケースで何をやっても痩せないっていう風に悩まれる方っていうのは非常に多いんですよね。だからあの意外と原因は自分で知ってるけれども割とこう丁寧に梱包して奥の方にしまう
癖っていうのをはいはい分かるような気がする。
なくしてあげるっていうか棚にあげることではなくて、
うん、
やらなかったことはもう仕方がないので、うん、その分をじゃあどこでやろうっていうのを一回決めておいて、
うん、
動き出せるっていうことがあると、
うん、
変化をしやすいですよね。であのちょっとでも例えば今日1時間やるつもりが、
うん、
15分しか動けなかった、
はいはい、
でじゃあどこかでまた15分やろう、
うん、
でどこかで他に15分やろうっていう形で、
うん、
さっきのねあの東北の話じゃないですけれども、
うん、
積み重ねていくっていうことは着実に変化を体にもたらしてくれますから、
うんうん、
できれば小さくてもいいので、
うん、
少しずつでも積み重ねていきましょうと。
そうですね。
逆に言うとあのお菓子とかも、
うん、
ちょっとずつでも積み重なっていって消費しきれなければ
増えていくんですもんね。
背負うんですよね、
うんうんうん。
あの本当に痩せない方っていうのは実はあの もうものすごくごくわずかなんですよ。
そうなんですか。
でそういう方に関しては例えば体の状態が、
うん、
あのいわゆる正常に機能しづらかったりっていうケースもありますし、
はい、
もう自分で本当にねあの全く自分が思ってたのと違うところに原因がある方とか、
うんうん、
ただもうひたすらね自分が信じていることだけをやってしまうということで痩せにくいところはあるんですけれども、
はい、
本当に痩せない方って本当にごくわずかです。
うーん
基本的には誰もがみんな痩せられるはずなんですね、
うんうん、
だからあのそのことに対して自分も分かっているはずなので、
うん、
目をつむらないっていうのは、
うん、
とても大事で、ただ目をつむらないことと、
うん、
自分を責め続けることは別だと思うんですよ。
はいはいはい。そこら辺があれだよね、気をつけないといけないところかもしれないね。
そう、あのストレスって溜まると、
うん、
実はあの脳から送られる信号で体が動くって話前もしたと思うんですけど、
はい、
ストレスがかかるっていうことは、
うん、
電気信号が要はあの正常に届かないじゃないですか、
はいはい、
っていうことは筋肉の動きも、
うん、
やっぱりスムーズではないわけですよね、
うんうん、ま
あ、簡単に言うと動きにブレーキがかかりやすい状況ですよね、ストレスがあるっていうこと
は、はいはい
はい、なのでどんどんどんどん自分の体が動かない方向に、
うん、
知らず知らずのうちにたくさんブレーキをかける感じになっちゃうので、
うん、
あまりやらなかったことは責めなくても良いんだけれども、
うん、
丁寧に梱包して奥にしまわないっていう感じ、
はいはいはいはい、
だからその分をどこでやるっていうのを先に必ず入れてあげられるようにすることで、
うん、
痩せるっていうことの道筋が必ず開けていくんですよね、
うんうん、
でそういうことが自分でなかなかしづらいっていうのもやっぱりすごくね、皆さん日々の生活が忙しかったりすると当たり前のようにあると思うんですね。
はい。
なので例えばそういった立場の人たちを僕らみたいなお仕事をしている人たちが、
うん、
提案をしていったりするっていうことで、
うん、
痩せることが叶うっていうスタンスを、うん、僕らだと取らせていただいてるんですけれども、
はい、
だから本当に今回はね、ちょっと皆さんにも軽くお伝えさせていただきました、
うん、はい、来ました、
はい、
はい、
ね、みんなのダイエットで、
はい、
イベントやろうっていうお話が皆さんの、ね、お耳にも届けられたかと思うんですが、
うん、
そういった部分で今までなかなか直接皆さんとお会いして、
うん、
本当に一人一人にあった提案っていうのがなかなかね、まあ本当にしづらかった部分があったので、
はい、
今回はそれをできる場を設けて、
うん、
皆さんが痩せるための光を差していきたいなと、
うん、はい、きた、ライト
思っているんですね。
ライト長いですね。
まあでも道筋を立てることだと思ってますからね、うん、実際、うん、代わりに動いてあげられて痩せられるんだったらもういくらでもやるんですけど
そうですね、自分がどうするかですからね。
だから僕らは単純にナビゲーションシステムだと思ってるので、
ああなるほ
ど、うん、遠回りをしないで、
うんうん、
その方が行きたい場所にたどり着くのに、
うん、
こういうルートをたどるのが、
うん、
最短なんですっていうことを提案するっていうナビゲーションだと思ってるんですね。
なるほどね。
ただ地図ってね、なかなか見慣れてないと、
うん、
混乱したり慣れないところだと余計見づらくなっちゃうじゃないですか、
うんうん、
そういったものを整理するっていうことができていて、
うん、
目印が分かっていれば、
うん、
自分で結果につなげやすいっていうのもありますし、
そっか、
ただその行きたい先っていうのが皆さんそれぞれ違うじゃないですか
ね。それはこの番組でよく言ってます、100にあれば100通りっていう部分もあるし、もう、
はい、
その目指すところがね、哲夫さんがよく言ってる体重は何でもいいんだけどスマートに見える体型とかっていうことですよね。
そうです、そうです。あともう体重にこだわるとか、足だけを細くしたいとか、
うん、
いろいろね、皆さんそれぞれやっぱり願っている部分っていうのがあるわけで、健康状態を長く維持したいっていうのももちろんありますしね、
うんうん、
だからそういったことに対して、
うん、
なるべく一人でも多くの方が願っている形で、ゴールしてもらえるといいなっていうのを本当に今回ちょっと実現したいなと思って
来ました。
はい、皆さんにご案内をさせていただいたわけなんですが、
うん、
でもありがたいことに本当に今回半助さんが遠くから帰ってきてのリリースだったんで、通常よりもちょっとタイムラグがあった。
ごめんなさい。そうだ、そうだ。
全然それは、
そうだ、一日配信遅れちゃったんですよね。
皆さんが許してくだされば大丈夫だと思うんですけど。
すいませんでした、一日遅れました。
だからそれはとぼけてホワイトデーの贈り物にしたんですよって言えばよかったなって思って。
なるほどね。
皆さんホワイトデーだと思って男女問わず半助さんから送っていただいたと思っていただければ。
うまいな。
まあそれでね、リリースしたところでも本当にたくさんの方が聞いてくださって、行きますって言ってくださったりとか、行きたいけど無理だっていう形で上げてくださったりして、
まあこうね、反応してくださるもんね、まあ、難しそうだっていう方もいらっしゃいますけど、まあそれでもこう反応してくださることはやっぱ嬉しいですからね。
ありがたいです。もちろん本当にね、時間とか都合とか距離の問題があったりして、なかなかそれこそね、本当に大人になればなるほど、参加するっていうのはね、難しくなることは当然なので、ただそれに対しても、すぐにリアクションをいただけたということも本当にすごくありがたいなって思って、
本当に感謝です。ありがとうございます。
はい、ありましたしね、あとはだから来てくださるっていう意思でね、表明してくださった方も、たくさんいらっしゃって非常にありがたいなと思ったので、
はい、
そこに関しては来てくださった方が、ああ本当に今日来てよかったと思ってもらえるように、一応力を尽くす所存で、今半助さんと、もろもろ詰めて話をしなくちゃっていう風にお尻をまた叩かれたねって話をしてたんですけど、
そうですね。なのでこう、まあ、どういうふうにしていこうかっていうところなんですけど、まあ、まずはやっぱり今回第一として先日私が長い事務所にお邪魔した時にこうしていただいたのを皆さんにぜひ体験していただきたいなっていうのがあるので、もう長井さんはもうそれに専念していただこうということなんですけど、僕が一つ心配していることがあります。
はい、なんで僕も今ので結構心配してるんですけど。
そうなの？
はい、まあでも大丈夫です。でも半助さんは何を心配してくださってるんでしょうか？
いや、ほら、出張メンテナンスをもう普段されてるわけじゃないですか。
はい。
で、こう定期的に その人の体をメンテナンスして、もう確実にゴールに持てていると言われていて、
はい、
でもう実際その一部を体験させてもらってですね、
はい、
思ったのが、
はい、
これ永井さんに、まあ、今回何もお支払いも何もしてないですけど、これ永井さんに依頼をしたらいくらかかるんだろうってちょっと戦々恐々としているんですけど。
あ、大丈夫なの？それはあの請求書をちゃんと今あげる全然大丈夫なんですけど。
来るの？
はい、わ、まあまあまあ、でも普段はそうですね、
うん、
割と僕が持たせてもらってるお客さんに関しては、うん、その体を作るメンテナンスはメニューを組むっていうことまで全て含めてなんですけれども、
うんうん、
まあ、そこそこの有料だったりはするんですね。
そうですよね、
うん、ただまあ逆にあのなんだろう、これに関しては、
うん、
僕は有料にさせていただいてる部分として、
うん、
きっちりと結果でお返ししているっていう状況が、まあ、うん、あってのお話なんで、
はい、
逆にだからあの成果が見えなかったら、
うん、
落ちてもすぐにもう大丈夫ですって言われてもおかしくないところだったりはするので、
うん、
まあ、まとまって月会費とかではなくて、
うん、
行ってつどつどご生産していただいてる感じなんですけれども、
う
ん、
あ、そういう感じでされてるんですか、うん、
じゃない、それは逆にだからあの僕としてはしっかりと技術でお返ししていくっていうスタンスがあるので、
うんうん、
それを感じられなかったらもういつもう結構ですって言われてもしょうがないなと思って
る。ああ、なるほどね、はいはい、
ただ逆に本当にあのそれを全部しっかり出していって、
うん、
その分ちゃんと対価としてあの、うん、いただいてるっていうところで技術を提供するっていうスタンスで、
うん、
お互いに、まあ、あの、ある意味真面目に向き合うための代償っていう部分かなとは思っているんですが、
うん、
まあ、ただ今回に関しては、
うん、
そこをすみません、通常よりはだいぶディスカウントの状態でご提供したいと思っているんですが、
はい、
いかんせん時間がある程度かかることなので、
うんうん、
多分来た方がその時にパッと、あ、自分もじゃあお願いしますっていう時に対応しにくい可能性があると思うんですね。
時間的に間に合わない、
ね、そうですね、もしかしたらたくさんいらっしゃった時に、うん、ごめんなさいちょっとここからはっていう話になってしまうのが、
うん、
やっぱり大変申し訳ないので、
うん、
もしあのそれを希望してくださる方がいらっしゃったら、
うん、
ちょっと別途有料にはなるんですが、
うん、
一応すみません、もし可能であれば、
うん、
ご予約を取らせていただけると、
はい、
非常にスムーズにあのできれば来た方全員に対応させていただけるかなと思うので、
うん、はい、もう本当にだからあれですよね、前回の渋谷のイベントの時にはこうみんなできれば個別にっていうあれ思いはあったんですけど、まあ、時間的なものとか、まあ、
そうね、
不慣れなところでバタバタとしてしまった部分もあって、こう皆さんに一緒に聞いていただいて一緒に動いていただいてっていう形になってしまったので、今回は本当に一人一人にお話を聞いて、それに対してその人に合ったムーバレックス未公開のものを含めて駆使して、
はい、その人ご提供していけたらかなと、
その人専用のプログラムを作ってくれるんですもんね。
そうですね、だから実際にそれをお家に持って帰って、
はい、
やってもらってっていうところまで考えているので、
うん
うん、だから本当にあのそういった意味ではあの本当になんだろう、よくね番組でもお話ししていますけれども、うん、よく言われるのが1キロ落とすのに10万円っていう単価が何をやっても大体かかるよっていう話。
10万円
うん、でもしっかり落とすとそのぐらいは普通にやっぱりいろいろな手段を取ってたらかかるんですよ、
うんうんうん、
例えば半助さんが知らないうちにプールにたくさん通ってて、
うん、
これだけ落ちたけど結構プールに行ってたなっていうところ、
うん、ああでもそうですね、
知らないうちにやっぱりかかっていたりはするんです、
うんうんうん、まあ、でもそうだよね、実際ウォーキングとかされててもやっぱりその分自分の時間を使ってるわけですから、そういう部分を考えたらすごいお金になってくわけですもんね。
そうなんです、だからもう本当にキロ10万円って言われている部分ではあるんですけれども、
うん、
多分おそらくそれの本当に何分の1っていう世界で痩せるための道しるべを皆さんにご提案できるかなと思っているっていうところと、
うん、
あとは逆にやっぱり僕が普段お客さん持たせてもらっている立場なので、
うんうんうん、
それをあの今回に限りすみません、あの無料でご案内しますっていうのは
できないですよね、
ちょっとしようがない部分もあるので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとあのそこはある程度、
うん、
あの あ、じゃあやってみようかなっていうお気持ちのある方だけでも本当にそこは大丈夫なので、
うん、
お希望の方はご予約をいただけるとありがたいなというのと、
うん、
あとはあの少なからず、
はい、
自分の体がこんな風に変わると思わなかったっていう風に感じて帰っていただけるだろうという、
うん、おお、いやまあでもそれはぜひ経験してもらいたいですね、うん、
あの面白いですよね、
うん、うおーっていうねちょっとね驚きがあるので、
なのでそこをちょっと楽しみにしていただけると、
うん、
こうお越しいただいた皆さんのお気持ちも、
うん、
ちゃんと無駄にせずに、
うん、
楽しんでいただけるかなと思うのと、
はい、
あとは本当にあの楽しいイベントにしていきたいなと、
うんうん、
いうふうにこれはもう共通しているので、
うん、
できればあの本当に皆さんもこんなことがあったら面白いみたいなことを、
うん、
ハッシュタグをつけていただいて、シャープ37ダイエットで、またご提案いただいたりしても面白いのかなと、
うん。
で、ちょっと全部叶うかどうかはまたちょっとね、別になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
楽しいことができるといいなと思っておりますので。
ぜひ。まあ、いろいろこうなんか、あれだね、あの、イベント、こんなの楽しみとか書いてくださると嬉しいですね。
本当にあとはね、なかなか本当に行きたいけどっておっしゃってくださってる方も、
うん、
本当にあのありがたいなっていうお気持ちはもう当然、
うん、
持ちつつではあるので、
うん、
いつかお会いしたいなと。
そうですね、ぜひそういう機会を作っていきたいですね、我々もね。
あのこれも逆に本当にね、皆さんがあの楽しんでくださったっていう前回の経験があったりして、
うん、
初めてできていることなので、
うん、
やっぱり皆さんからそういった形でね、5000円っていうかね、お声をいただくことで僕らも次にやろうっていうモチベーションが初めて生まれるんだなっていうのをよく実感させていただいたので、
うん、本当にそう思います。
だから本当にあの皆さんもあのたくさん参加していただいて、
はい、
楽しい日を過ごせればと思っておりますので、また、ね、ちょっといろいろな形でご案内をね、つどつどまた配信ごとにできればと思っておりますので、
うん、そうですね、まあ、我々ももうどういうふうにしていくかっていうのをね、具体的に作戦を詰めて詰めて、ね、楽しんでいただけるように頑張りますので、
まあ、一個決まってるのは半助さんがそれまでにびっくりするほど痩せて、
うん、
インストラクターになってあの、うん、指導をするっていうのが、
うん、
皆さんのお楽しみの一つとしてあればいいかなって
。なんか俺お金払ってインストラクターさせてもらうような感じになりそうだよね。
あのインストラクターになれるぐらいまで痩せたっていうところで、あの半助さんは、
うん、もう
なんでしょうね、ちゃんとあの、うん、育成料金を僕後で、
うん、
振り込み先をご案内するので、
うわ
そこも合わせて請求させていただいて。
じゃあその道のプロになって仕事変えなきゃいけないわけだね。
いやいや、新たな仕事を持つっていう感じ。
あ、プラスアルファなんだ。
そうですそうです。だから行った先で、うん、あの写真とか撮りながら、
うん、
痩せた方がいいですよって話をして、
うん、
だからそれこそ本当に痩せたら僕写真撮りますからっていう形で、
お、
新たなスタイルで仕事をするっていう感じで。
そうか、痩せていただいてその写真で写真も撮らせてもらうと、自分でお仕事を創出するわけですね。
そうです。
もういいなそれ、
ね、だからそう考えたら、
うん、
ね、半助さんが、ね、
うん、
ある程度、
うん、こう
ちゃんとビジネスとして、
うん、
僕と向き合ってもらえると非常に僕もありがたい。そうすると半助さんちゃんと痩せてくれそうじゃないですか。
頑張ります。はい、そうだね。
そうそう、ね、そうするとこう結果発表は毎週楽しみで仕方がなくなる。
毎週どうしようと思っている状態からそっちに持っていかないとね。ということで今週の成果発表です。
あれ、声が小さい。
今週の成果発表です。
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで今週の成果発表です
よっ。
はい、ということで、まずは猫好きさんからです。 はい、先週ご紹介した体重が 71.5 キロでした。今週の体重、はい、じゃん 73.1、
1.6 キロの増量です。
お疲れ様です。
イエイ。
体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 37.4% でした、はい、今週の体脂肪じゃん 38.2、
0.8% のプラスです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 95.5 センチでした。今週のウエスト、はい、じゃん 96.2、
0.7 センチのサイズアップです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。逆パーフェクトです。
お疲れ様です。
お疲れ様
でした。お疲れ様でした。
はい、まさに変わらないなら増やせって言ってくれさったっていう感じで。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。まあでも猫好きさん今ね、相変わらずお食事をツイッターで上げてくださっていて、写真で。
メニューですね。
はい。ね、だから食べ方としては非常に多いので、まあ今回ちょっとね、猫好きさんからメールがいただけてなかったタイミングで収録をしているので、
うん、
おそらく運動する機会が少なかったのかなっていう気はするんですよね。
うんうん、
だから動いていただいて、来週を楽しみにしています。
楽しみにしてます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さ、じゃあ、もっと楽しみにしてる人が。
はい。で、運動です。
はい。できたんですか？
プール1回。
あ、だってこのプール1回は、うん、僕がかけたマジックの効き目が切れますよって言ったのが、ちょうどのタイミングで切れて、
そう。そうなんだ。
プールですよね。
本当に言ってた通りだった。夕方になったら、うわ、来たな、とか思って。うわ、まずいな、今晩から走んなきゃいけないのに、この状態だとちょっとやばいかも、と思って。でも、本当に見事でしたね。きっかり夕方来ましたよ。
はい、多分そこで、半助さんが着ていた、
うん、
ピンクのドレスとかが、一気にボロ切れみたいな感じになっちゃったっていう。
おー、そんな感じでした。
そうなんです。やっぱりちょっとね、どうしても、半助さんの体が、
うん、
凝りが強かったのがあるんで、長くね、うん、持たせられなかったんですけど。
まあそうですよね。あんだけちょっとで、で、治ろうなんていうのは、虫が良すぎるなとは思っていたんですが、まあ、長井先生の言ってたまんまの時間でぴったり来たからびっくりしましたね。で、慌ててですね、まあ今晩出発だからちょっといろいろと、準備とかね、少し、休んでおこうかななんて思ってたんだけど、それどこじゃないやと思って慌てて行ってきましたよ、プール。
はい。すごいのは、結構プールに行くと倦怠感あるって話はしてるじゃないですか。
うんうん、
で、今晩から東北に向けて動こうとしている人が、うん、まずはプールに行って体楽になろうっていう、このスタミナですよね。
もう、でもそう、もうね、とりあえず腰とか持って行ってきて、800、今回は1キロはいかなかったんですけど、ちょっとね、やっぱり時間が良くなかったのもあって、はい、効率が悪かった感じもあったのと、やっぱりね、ポッポ感と無敵タイムが今、うまく有効に使えてない感じでした。
ああ、この時にはバームとか入ってたりとかしたんですか？
入ってます。
あ、入ってるんですね。
うん。で、その1時間ぐらい前からっていう話も、ちょっと早かったかな、今回は。この前ぐらいの時はきっちり1時間しっかり取れてとかっていう感じで、うまく早めに飲めるようになってきているんですけど、この時若干短かったけど、でも30分以上は早めにインさせてます。
すごいのは腰が痛くてプールに行ったのに、一応バームは飲んで痩せようと思っていて、
それはもう
この準備が積み重ねてきた感じがありますね。
もうこれプール行くんだからとりあえず飲まなきゃっていうのはね思ってますけど、でまあ今回行って見事回数券は使い切りました。
はい、
この次に買わなきゃっていうのがちょっとドキドキなんですけど。
ドキドキはしないですね。つどつどでも大丈夫なはずですから。
うん、
体のためにね。
そうね。なので、まあ、プール1回 以上です。はい、あ、で、あとね、ストレッチは、気にしてやってます。
お
ー。あの、ももって言われてたので、もも伸ばすように、とりあえずやって。
どのくらい伸ばしてますか、時間で。
でも、そんなに長く、あ、一箇所か。左右やって、あの、永井先生がやってくれた、足上げるの以外、
はい。
膝、足を折った状態、正座したような状態で片方は伸ばして、後ろに反るっていうやつやって、それを左右やって、はい、で、膝立ちしたのを倒すやつあったじゃないですか。
はい。
あれの永井さんのゴッドハンドがないバージョンでも やってみようと思ってやってみてます。
あの多分聞いてくださってる方はだんだんチンプンカンプになってくるんですけど、あのとりあえずあのストレッチが自分でできることを半助さんがしてくださって足を中心に伸ばしたっていう状況で、一、うん、箇所はどのぐらいの時間の長さで、
30秒以上。
あ、じゃあ大丈夫ですね。
ゆっくり時間かけてっていうのは、
はい、あとはまあ息をゆっくり吸って吐いて繰り返しながら、
それがっていうぐらいですけど、
あのなるべくゆっくり息を吐いて吸っていきましょうね。あのそうすると筋肉ってすごく伸びやすくなりますし、
うん、でもね、それは頭にあるんですけどそうなっちゃうんですよ、痛くてっていう感じに。
いいですか、あの多分ストレッチ他にも頑張ってらっしゃる方いると思うんで、
うんうん、
一つだけ言っておくと、
うんうん、
痛いと思うストレッチは伸ばしすぎなので。
ああ、そういうお話でしたよね。
そう、どんなに倒れていなくても、
うん、
伸びてるなって感じるところで長い時間を取ってくださった方が
いいんですね。
効きます。
いやー、ああ、そうか。え、でもなんか痛いイコール伸びるって違うんだよっていう話はありましたよね。痛めるじゃない
です
か。
それって筋肉を痛めることにつながるので。
ゲボ。痛めてたの俺一生懸命。
ストレッチに関してはなるべく時間をかけて伸ばしていった方が間違いなく効果的なのと、
うん、
15秒以内で他の場所に移ってしまうっていうのはかなり効き目を失うので、
うん、はい、
やっぱり一つの動作で30秒から1分ぐらいかけて伸ばしていただくっていうところですかね、
うんうん、時間に関してはクリアだけどその伸ばしすぎてたかも、
うん、あのでもあるんですよ、半助さんだけじゃなくて、
うんうん、
多分あの痛気持ちいいのが
効
くストレッチだっていう風にイメージされてる方多いと思うんですけど、うん、基本的に痛いストレッチっていうのはその時点でやりすぎだと思ってもらって、
うんうん、そうだね、そういう話ありましたね、
はい、
うん、
やっと思い出してくれましたね、
やっちゃってました、
ね、なんだろう、くれぐれもあの痛みを感じない、あのちょっとつるなぐらいはいいんですけど、
うん、
いたたたっていうの、たが3つ以上続くときは、伸ばしすぎなので。
うん、ああ、そのたの数で反応すればいいのね。いたたぐらいだったらまだギリ。
いや、いたただと、ちょっと伸ばしすぎですね。い、
うん、
ぐらいです、本当は。
あ、そうなんだ。
だから本当にあの痛みを感じるっていうところで伸ばす必要はないです。
うん、
むしろそれよりも呼吸、ちゃんと吸って吐いて、ゆっくり繰り返すっていうところ
です。そう、それはね、頭にあったんですよ。時間とその呼吸の方は頭にあって、呼吸ゆっくりしなきゃと思ってたけど、自分で気がつくと、みたいな感じ。
だって周りから見たらものすごいうさんくさいじゃないですか。軽く伸ばしていて、あの、その、むせび泣いてるような呼吸をするんですよね。
そうだよね。怪しいよね。
はい、なるべくあの深呼吸していて、あの人ちゃんと丁寧にストレッチをしてるんだなって思ってもらえる状況で、
うん、
怪しまれないようにしないと続かなくなっちゃうので、
うん、そうですね、ちょっと調整します。でもね、やっぱ少し楽な感じはありますけど、
あ、じゃあよかったですね、うん、本当にね、遠くね、ずっと車に乗ってたりとかすると大変なのもあったんで、
うん、
ちょっと腰の状況気になってたんですか。
痛かったですよ、でもやっぱり。
でも歩けないほどではなかった。
あ、そうそうそう。そんで、だから、あ、やっぱり来たなと思って、その日の着いた日、あ、じゃあ着いた日はダメだったんですよ。金曜日の夜走って土曜日朝着いたんですけど、朝はショッピングモールの駐車場に停めさせてもらって、
はい、
車の中で仮眠だったので、うわ、腰痛、腰痛、みたいな。
そうですね、来ますね、腰に。
で、まあ、その、福島終わった後、仙台に着いて泊まったホテルで着いて、まずそのストレッチをしました。
おー。
で、少し楽になって、翌日なんとかなった感じがしますね。
まあでも無事行って帰ってこれてよかったですね。カメラとかって機材も重いから、
うん、
やっぱり腰にかかる負担が大きいじゃないですか。
そうですね、結構きついんですけど、
ね、本当にそれで腰痛めたりとかすると、
うん、
それだけであの太ることにつながりますから。
そうですよね、故障しちゃいけないんですよね。
そうです。そうすると半助さんは1回痩せたけど、
うん、
その2倍リバウンドしているっていうツイッターを上げられちゃったりとかしますから
2倍はやだな。はい、という感じです。
はい、
ということで今週の成果発表です。
はい、元気を出していきましょう。
体重です。
はい、
先週ご紹介した体重が 73.5 キロでした。
え、すみません、もう一回数字言ってもらっていいですか。
ごめんなさい、 75.3 キロでした。
ですよね。なんであの少なく見積もったのかなと思って今ちょっと1回目をこすりましたけど
75.3 でした。今週の体重です。はい、じゃん、 75.5、
0.2 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、思ったより乗らなかったですね。
うん、まあこれぐらいで収まってよかったかなという感じもしますが、増えちゃったっていうのはね、
わかんないです。もしかしたら体脂肪は落ちてるかもしれないです。
体脂肪です。
はい、
先週ご紹介した体脂肪が 18.8% でした。
はい、
今週の体脂肪、じゃん、 19.0、
0.2% の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
って言っても、まあこれは変わってないと見てもいいんじゃないですか。
そうですか、
うん、ちょっと数字で見るとね、また 19% で乗ったっていうのはあります
けど。そうなんですよ、そこはショックで ね
動きの幅で言うと 0.2% ですから、
うん、
ラーメン3連食してこのぐらいで収まったのはなかなかだと思いますよ。運動する量も少なかったのに。
そうですね。はい、で問題のウエストです、
はい、
先週が 88.6 の予定が 89.2 でプラス 0.6 を出してしまいました。
はい、
本日収録時点で残り291日。
はい、
予定では、予定というか最低ラインは 88.4 センチです
になっているはずなんですよね。
そこが最低ラインです。
はい、
先週ご紹介したウエストが 89.2 でした。今週のウエスト、はい、89.5。
長いです。点
5、
0.3 センチのサイズアップです。お疲れ様でした。あの
増えちゃった。
はい、逆パーフェクトです。お疲れ様です。
逆パーフェクトでした。
まあまあまあ、でもね、本当にあの今週の動きからしてみると、
うん、
そういう意味ではほぼ維持できたっていうふうには言えると思いますよ。
微増範囲でいいですか。
まだ微増っていうか、本当にあのいわゆる誤差の範囲っていうところで収まる数値だなと今週に関しては
いや
思いますが、問題は、うん、
はい、
あのどんどんどんどんこのサイズになってるはずっていうウエストから、
うん、
だんだんだんだんかけ離れていってるっていうこと、
乖離してきてますねこれね。予定が 88.4 が実績 89.5 なので、その差プラス 1.1、
はい、1.1 センチ予定よりも太いウエストのまま日々過ごしているってことですね
になってます。291日でこれがクリアになるのか。
まあでも食べた分っていうのは逆に、うん、あのね、今週とかで挽回できる話ではありますし、
うん、
今週次第だと思います。乗るのも流せるのも、
あ、なかったことにするのだったらもう今週しておかないとっていうところですか。
そうです。あとはまあ、あの最近やっぱり明らかになってきていることで、
は
あの半助さんは自分が考えているよりもスタミナがたくさんあるということで、うん、
ああ、そうなんですかね。なんかスタミナない気がするんですけどね。
ものすごくあると思いますよ。
そうなんですかね。
だからそれをちゃんと有効利用しましょう。
ああ。
はい。だから動くっていうことがたくさんできればできるほど、うん、痩せることにもつながっているし、
うん、
意外と時間さえあれば、
うん、
動いていても、
うん、
なかなかバテることがないっていうことがよく分かったんで。
あ、そうですね。プール終わって1キロ1キロでしんどくてやめるってないかも。確かに
結構あの倦怠感体を襲うんですよ。ほんの
なんかね、時間がないからまあまあここまでだなって。あ、でもしんどい時もあるかな。
でも多分あの しんどい人ポッポ感とか言ってられない
そうなのか。
もうだからその時点でスタミナはたくさんあるので、
うん、
有効活用しましょうっていう。
そうか、フル活用しないともったいないね。
そうです、そうです。
はい、うん、使います。
ぜひ。なのであの来週はきっちりあの落とした数字でパーフェクトを達成していただいて、
はい、
さすが半助さん、言ったことはきっちりやるんだっていうふうに
引き上げられたぞ。
はい、皆さんに思ってもらえるようにっていうので、あの皆さんもぜひあのツイッター上で、
はい、
こう監視の目をしっかり光らせていただいて、
はい、
あとはまたあのご自身が動いたのを、
うん、
ハッシュタグ、うん、シャープ37ダイエットでつぶやいていただくと、
うん、あ、
それを見た半助さんが、うん、あのお尻をムチでこうバシバシと叩かれながら、
うん、それは結構プレッシャーになるんだよね、皆さん動いたのが上がってくるとね、はい、
で、あのだからとてもあの大切なことだと思うので、うん、本当にあの皆さんね、うん、今動いてくださってる方はいつもねツイートでご自身の動いた成果を上げてくださっているので、うんうん、ぜひあの今ね新しい方も入れてくださる方増えてくださいましたから。
そうですね、もう皆さんどんどんこうこんだけやったんだぞって自慢で37ダイエットつけていただいて、
はい、
どんどんアップしてください、
ね、であのぜひ半助さんのお尻を叩いていただいて、
はい、
きっちりイベント当日までに仕上げていただきたいと、
うん、頑張ります。
楽しみです。
痩せたって言われたいもんね。またお会いできる方とかね。
そうですよ。
はい。
あれって言われちゃわないようにしましょうね。
あ、そうだ、それだ。あれ誰って言われる。いうふうに頑張ります。
そうです。ね、なのであの皆さんもあの、うん、来ていただける方は、
うん、
半助さんがどんな感じに痩せたのか、また初めてお会いする方、半助さん、あ、全然太ってないじゃないって思ってもらえるように。
うん、
励むそうなので
頑張ります。
お楽しみに。
そうだ、こう自分が楽しまないとな、イベント。
そうです、そうです。
はい、ということなので、ぜひ皆さんイベントの方ね、興味のある方はハッシュタグつけていただいて、まあ、参加できないっていうのもちょっとねあれですけど、興味あるよっていう方はぜひつぶやいてください。
お待ちしてます。
お待ちしております。ということでお届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。